いやいやいや、45から押すなよ。
あ、そうなんだ
ね。はい、続きでございます、はい、
泣いたところで黒猫が泣いたところで、
はい、猫ちゃん、黒猫っていうかまあ名前決めます、
ドリテック
ドリちゃん、
ドリちゃんね、
はい、引き金さん、黒猫さん、こんにちは。闘魂三重士の闘魂三重士の長谷博士の髪を切って、それをメルカリで売って
生活。誰が分かんだよ。
長谷博士って闘魂三重士なの？
闘魂三重士で本当にシムケみたいな髪型してたんですよ。あの政治家、襟足長くてね。
その後政治家のね、髪を切って、それをメルカリで売って生活していました。疲れを知らない竹馬です。
あんなもん2億ぐらいになるでしょ。
引き金さんがノートに載せているポッドキャスト36件は毎回読んでいます。私の周りではポッドキャストを聞いている人がおらず、ポッドキャストについて他の人と話す機会がないため、この36件はポッドキャストあるあるの宝庫ですね。引き金さんがノートに上げているのを毎週楽しみにしています。他の人にポッドキャストのことを話すことがなかったので、私の中だけに感じていた違和感や交換ポイントなど、引き金さんが改めて文章化してあるものを読むと非常に共感して膝を叩きたくなりますね。例えばテレビで芸人さんがやっているようなことをわざわざポッドキャストでインターネットを通じて聞かされると、何とも言えない気持ちになったりするじゃないですか。この何とも言えない気持ちに名前をつけたり、人に話して共感したりしたかったんですよ。みんな思っているけど、配信もしているから他の配信者に気を使って言いにくかったりするのに、それを改めて文章化して発信するとはすごい骨のあることをやっていますよね。もしかしたら敵を作るかもしれないのに、骨太な人だと感心しています。私の感想はこれぐらいにして、聞いた範囲でもいいので、他のポッドキャストを配信している人からの反響などがあったら教えてください。
まだあれかな、落札されてないのかな。
闘魂三重士って、
いやもう長谷博士らしいんだよ。いやまあね、その何ポッドキャスト論もね、
はいはいはい、
滞ってるらしいですけど。
あ、チェックしていただいてありがとうございますね。
いやチェックはしてないです。あのなんか止まってるっていうツイートを見たの。
そうそう、毎週書いてたんですけど、ちょっとあのいろいろ僕の足を引っ張る人がいたり。
いや誰だよ。
まあいろいろあったり、あとこうね、アップルポッドキャストのランキングの仕組みみたいなものをガーって語った回があるんですけど、その後ね、アップルポッドキャストの仕様とかが変わったり、あとそのジャンルとかも変わったじゃないですか今回。
ああレジャーね。
そうレジャーになったりして、その俺が
書いたまだレジャーにいるよ。
レジャーのレジャーに君臨してますけど。レジャーで3番組やってますから。
レジャーキングないだろ。
レジャーキング。
どんだけレジャー行ってんだよね。
その僕が書いてることって意味あるのかなとかね、思ったりしてちょっと滞ってるんですけど、まあちょくちょくねまた書いていきたいなと思いますよ。
はい。
いやー確かにね、こんなこと言ったらポッドキャスターに嫌われるんじゃないかなとかいうことも書いてるんですけど、でも本当にこれ書いたらやばいだろっていうことは書かないようにしてます。はい。
あ、その線引きはしてると。
そこはちゃんとやってて、
それを今日言ってもらえるぞ。
いいですよ。
そんな武闘派でしたっけ。
なんかこうね、
それ何、個人攻撃になっちゃうってことですか。
いやなんかこう
全体、
なんかこう A っていうポッドキャストがあったら、
はい、
この A っていうポッドキャストの感想を、
うん、
ポッドキャスターたちが、
うん、ああ
聞きましたとか言って、
うんうん、
でその書いたポッドキャスト、その書いたのはポッドキャスターだから、その番組が更新されるとまた違うポッドキャスターが聞きましたみたいなの言ってて、結局
ポッドいやいやいいじゃん、
結局その
切磋琢磨してるわけ
ですよ。なんかミクシー日記みたいになってるわけですよ。こっちコメント書いてくれたから、うん、こっちコメント書くよみたいな、うん、だからポッドキャストを聞いてるのが、
うん、
ポッドキャスターさんだけみたいにね、
あ
なっちゃったら本末転倒になるし、なんかこう外部からポッドキャストを知ってくれた人たちがその状況を見ると、なんかポッドキャストって寒いな、こいつ 寒い文化だなって思っちゃうから、あ、まあ、ほどほどにしといた方がいいんじゃないかなっていう。
あ、なるほどね。
そうそう、だからハンニバルレクチャーとかはすごいいいバランスだと思いますよ。いいバランスっていうか、もう
誰とも絡んでね、
誰ともつるんでないから純度
100%
なわけですよ。
マジ実験なしですよ、ね、
そうそう、でそのバランスが行き過ぎると小寒い感じになるから気をつけようよっていうことをさ、例えばポッドキャストのノートに書いたらさ、なんだあいつうるせえなってなるじゃないですか、
何様やねん、
そうそうそうそう、
それはそうなる、
お前らがつるめねえだけだろっていう、コミショコミショがっていうね、
そういうことですか。
で他のポッドキャスターさんから反応ありますかって言うけど、でもそんなあんなこと書いといても何人かね、あのノートをきっかけにコメントしてくれた方もいますよ。
ああ、本当ですか。
はい、
ポッドキャストされてる方で、
そうそうそう、そう、まあ名前言わない方がいいかもしれないから、まあ俺らと仲いいって思われない方がいいからね、はっきり言って。
そんな嫌われてんの？
いや、そうだよ。
そんな嫌われてんの？
完全に腫れ物だから。やばいよ。
あ、そうなんだ。俺は違うよね。
お前もだよ。
なんで？
お前もだよ。
俺、あれだけどな。スイスっぽく振る舞ってんだけどな。
いやいやいやいや。
だからまあ別にね。だって絡まないんであれば別に。
いや、でも絡んでいきたいっていう気持ちもあります。
評判を気にする必要ないわけ。
いやいや、絡んでいきたいっていう気持ちもあんだよ。なんならこう飲み会開催したいなと思ってるんだよ。飲み会開催して一番ポッドキャストについて語りたい人なわけよ。かわいそうじゃん、そのノートで一人でずっとなんか壁に向かって怒ってるって。
かわいそうな、
かわいそう、いや、そうでしょ。黒猫さんともポッドキャストの話そんなできないし、だってあなた一番組も聞いてないわけじゃないですか。
え、
だからあのポッドキャストの話をするだけの飲み会とかを、その中野あたりでやりたいわけよ。
ストイックな、飲み、
あの全員だから、4人禁制にするわ、この飲み会。
ああ、それだったらいいんじゃないですか。
ぜひね、参加していただきたい。
いや、誰も来ないじゃないですか。
そりゃそうでしょ。絡めたくないんだから。
いいんですか。黒猫先生、池上先生、こんにちは。チカパシと申します。さて、以前の放送で Tinder ならアプリについて話していたので、私も右スワイプに興味を持ち登録してみました。
Tinder ね。
ああ、もうおっさんだわ。
いや、こないだもなんか Tinder って言ってたけど、Tinder だから。
Tinder でしょ。 Tinder って言いましたよね。
Tinder って言ってましたよ、カッコつけて。
大した外見を持ち合わせていない私は案の定全くレスポンスがなかったのですが、とりあえずどうしても無理な外見の女の子を覗いて右にスワイプを繰り返しておりました。1週間くらいすると1日に1件くらいマッチしましたと言ってメッセージを送ることができる相手が出てきました。なるほどなるほどと思いながらも、引き金先生のようにどこ済みよろとか送れない私は、初めましてとかよろしくお願いしますという非常に初歩的な会話から始めました。ただせっかくマッチしてメッセージを送ってもガン無視、一言返してくれても次に見た時にはマッチが解除されていて表示されなくなるという、とてつもなく自尊心が傷つけられる繰り返しで、こんなの何が面白いんだと心が折れそうになっていました。しかし頑張って続けていたところ、休日の朝ね、結構綺麗系の 女性とマッチしました。会話も割と盛り上がり、住んでるところはどこと女の子の方から聞かれ、そんなに遠くないということも分かり、ウキウキ気分でいました。残念ながらその日は休日出勤で会社で仕事をしていたところ、昼にスマホからピローンという音が、退屈、一人は嫌だというメッセージが立て続けに入り、どうしました、大丈夫ですかと返すと、これから会いたい、会いに来てという、どう考えても急にどうしたの、やばくないかというメッセージがお互い、住んでいるところも話して2時間くらいはかかると分かっているのに、お寿司食べさせてあげるからピザ取ろうか、お昼食べたんなら映画行こうよ、今から来て一緒に遊ぼうと、今は仕事なんですと返すと、夜は空いてるとすかさず返事が、その数分後には今電車に乗ってるのと、こっちに向かってないよな、住所は言ってないから大丈夫だよなと、もうガクブルで、もしかして Tinder はメンヘラの巣窟なんじゃないでしょうか。ほんとめちゃめちゃ怖いです。
今回は会ってリポートする勇気はまだありませんでした、うん、ただこの怖さを皆様に伝えたかったのでメールさせていただきました。もう少し頑張ります。
おおおおおお、あるんですね。
私デカみたいな話ですけど、ね、
今電車に乗ってるの。
そうそうそう、
私メリーさん、今あなたの
メリーさんか、うん、マジ？ティンダ
ー何が？
え？だんだん近づいてきてくれんの？
いやだってこれ地雷でしょ、どう考えても。
本当かよ。
それは
桜メールだろこれ。
まあね、でも桜にしてもヤバみがあるよこれは。
ああ、まあ急にね会いたい。
うん。まあこういうムーブをする女とは絶対会えませんけどね、僕はね。
ああ、
うん。黒猫先生は会っちゃうと思いますけど。
いやいやいやいやいや。まあ、ね、怖くてたまんないですよ。
やっぱりね、
どうやって会えばいいんですか。会うやり取りとしてのあの模範解答っていうのはどういう。
だ僕は Tinder やったことないので、
うん、
出会い系
あお何
昔やってた時だったら
仲良くなって会おうよみたいな。
そうですね。っていうかもう早めに会おうよってやっといた方がいいんですよ。その半年間とか1年間とかメールやり取りして会うとかいうのは本当に効率が悪い。
ああ、
うん、
なるほどね。
その1年間もね、若い女の子のね、
うん、
ゴロッゴロ変わるから状況が。その1年間温めたとしても、その元彼から連絡が来た瞬間にもう終わるからね。そんなしかね、だからその時間かけてらんないわけよ。でも男性はほとんどそういう動きをするから、女性も大事にしてもらえないし、で女性もやっぱりこういう出会い系サイトに登録するとたくさん引く手あまたなわけよ。だから選べる状態になっちゃうわけよ。ってなると、もう女性もいい案件いい案件って選んじゃうから、こう自分の中でね、お姫様化してきて性格がね、ねじ曲がっちゃうんですよ。いいことないですよ本当に、こういうので会うのって。だ僕はやりませんね。たとえこう自分の写真を登録せずにやれるマッチングサイトがあろうが、僕はちょっと無理かなと思ってますね。ろくなもんじゃないから。やっぱりこう引き金ガチ勢を待つしかないね。
Tinder の運営側も思ってますよ。
そう
そうって、まあまあ危険だと、こういうので。
そうですね。だから女性も本当にやめた方がいいっすよ。
うん、
こう俺前ね、 Tinder の話した時にこのスワイプはやってみたいって言ったじゃないですか、
うん、
右左右左、はい、ありなしありなしって言って友達と盛り上がったりね、
はい、
そういうのはいいかなと思うけど、それねやると本当ね性格悪くなりそうな気がするんですよね。こいつはあり、こいつはなしみたいな。
あ、うん、でもね、あの可愛いブスじゃないから、あの好みか好みじゃないかで分けてるわけだから。
でも一番の指針は写真になりませんか。
あ、そうですけど、うん、
その趣味とか、
うん、
いろいろ性格とかが知る前に
下に出てないの
顔で。
下に、
いや出ないでしょう。
出てないの。
あ、まあまあまあいけんのかな深く、
うん、
いや一俺よりだって厳しいじゃん見た目。
何が
見た目に。
いやそうでもない。
いやいやいやいや、だって
厳しくないでしょ。
全然厳しいよ。
全然厳しくない。
今の可愛かったねって言っても、いやブスじゃないですかって言うじゃないですか。
いやいや
本当に厳しい。
いやかわ、うん、いやいや厳しくはない。あの
ベイちゃんとね、黒猫先生はね本当厳しい。
え、いやいや別にあの彼氏目線で評価してるわけじゃないから、
うん、
秋元先生目線で見た時にっていう答えですよ。それは
黒猫先生がですか。
そうです、そうです。
まあ僕はちょっと難しいけど、黒猫さんやってみたらいいんじゃないですか。
いやいやいや、もう
Tinder
もうこれ以上あの周知にまみれたくないんで大丈夫です。
うん、なんか余裕感じるんだよな最近。余裕感じるんだよな。その僕はこう彼女とか見つけたいなって思ってるんですけど、
うん、
黒猫さんに関してはやっぱりストックがあるっていう余裕を感じる。
ストックねえからだから。 束ねえし一個も。
一個もか。
一個もなくなっちゃったし。
どういうこと？
え？やめたから。
ああそうなんですか。
そう仕事をね。
ちょっとそれは後で話しましょうか。じゃちょっとですねイベントの感想が何通か届いてるんで、まあ結構時間経っちゃってるんですけど、でもねイベント直後にね、イベント感想会とか振り返り会とかね何回も連続でやると、やっぱり
何回も連続あれですけど、
いやのどぐろの話とかしたじゃないですか。
ああ、う
ん、それに加えてあのメールとか読んでると ね、いつまでイベントの話してんってなるから。
あ
引き金先生、黒猫先生、こんにちは。オリーブです。公開収録第3回目にして初めて参加させていただきました。本当に本当に楽しくて、名リスナーの方たちに囲まれながらステージ側から見て最前列の左側で先生方のお話を聞いておりました。始まる前にオリーブですって周りの方に伝えただけで分かってくれたリスナーさんがいたこと、ツイッターで知っているあの人こんな人なんだっていう喜び、そして何よりも引き金先生、黒猫先生が私を覚えてくれていたということが嬉しかったです。うどんちゃんと行くことはできませんでしたが、また機会があればぜひまた公開収録に参加したいです。引き金先生が古田新太、黒猫先生は高橋一生で、万総先生が佐藤二朗に似ているというお話は番組でも公開収録でもおっしゃっていましたが、お三方ともよく似ていらっしゃると思いました。特に黒猫先生が高橋一生はとてもよく分かったので、その日私がツイッターで公開収録の感想とともに黒猫先生は割と高橋一生だったとつぶやいて、他にも同じようなことを書いている人がいるだろうなぁとハンニバルレクチャーハッシュタグを遡りました。肉物体と骨形態のインパクトが大きすぎたせいか、そのようなツイートはありませんでした。
ねえじゃねえかよ。
いずれにせよとても有意義な2時間半をありがとうございました。幸せで平和な空間でした。高校生だった私も今年21歳になり、黒猫先生のストライクゾーンから外れてしまいましたが、諦めたくはありません。これからも配信楽しみにしております。はい、ストックできた。すぐストックできるんだよ。やっぱり顔がいいとやっぱ人生いい。
いやいやいや、誰もツイートしてねえじゃねえかよ。
人生イージーモードだよな、顔がいいと。
21ですか。
いやー、21一番いいじゃないですか。
あ、確か21はもうピークですから。
何度？
女としての。
女としてのってのはその。
なんか前も言ったかもしれないけど。
はい。
なんか女としての。
うん。
若さ方面の、
はいはいはい、
ピーク。
ああ、じゃあ実際その16歳17歳がいいって言ってても、16歳17歳のことをなんかするとかどっか出かけるっていうのは難しいですから、結局その
伸びしろに惚れてる
わけ
だからね、こっちは。
どうですか、オリーブちゃんも、
オリーブちゃんね、
あの高橋一生に似てるっていうのは、まあ、ほぼこれ告白と取ってもいい言動だし、いや、客観的に見てるんですよ、僕今、はいはい
は
い、
オリーブちゃんね、
はい、で、諦めたくはありませんっていう一言あるじゃないですか、
うん、
でこれこんだけ女の子に言わせて、はいはいはいで済ませるのって、俺男としてどうかなって考えてるんですよ。いやいやいや、だからここで言っちゃった方がいいんじゃないかな、もう。
え？
もう言っちゃっていいと思うよ、
オリーブと黒猫の未来日記、
うん、もう付き合っていいと思う。本当に、うん、
どこ大学だっけ。
いや、どこだろうね。でもなんか昔は四国だった日だと思いますよ。うどんだし。
でも
確かもう東京出てきたんじゃないかな。
いや、あのね、
はい、
クソ名門だった気がする。
そうなんですか、うん、やっぱり学歴がそんなにないじゃないですか、僕らって。
え、
学歴がそこまでないじゃないですか。
あ、ゴリゴリの F ランクなんで、
F ランじゃないですか。だからそのゴリゴリの高学歴女子現役に、ね、やっぱりそういうことをしてもらう、そういうことさせていただくっていうのは、
うん、
どうしても興奮するんですよね。
ああ、なるほど、ね。
実際あるんですよ。現役東大生のとか、現役音大生のとかいう AV 作品っていうのは、やっぱりリリースがある程度あるし、
ある
売り上げも見込める部分があるので。
あるんですか。
はい。 やっぱり
湘南工科大学はないってこと。
それはないですよ、それは全然売りにならないから
いやいやいや結構いいですよ、
うん、
結構いいですよ。
どうなんですか、だから実際、
え、
実際どうなのって言ってんの。
実際オリーブちゃん、
はい、
オリーブちゃんってあの子でしょ。
いや知らんけど、そのあの子って言われても、あの、
握手した
こと、はいはい、話しましたよ、はいはい、
いや全然あの好きですよ、全然好きなタイプなんですけど。いやこれ初めていいんですか、じゃあ。
はい、
はい、
全然全然いいよ、微笑ましいじゃん。
あ、そう、
うん、
こんなおじさんが大丈夫。
いやだって、3年前ぐらいを思い出してほしいんですけど、
うん、
僕
3年前、
リスナーさんと一回付き合ってますから、
何しとんねんそういうところだろ
まあそれは真っ当な出会い方だったんですけど、そのこういう出会い方ではなかったですけど、黒猫先生は全然今まで美味しい思いしてないじゃないですか
、
だから
美味しい思いよ、うん、してない
です、ね、そのなんていうかオリーブつまみ食いっていうか、
いやいやいやいや体にいいからねオリーブちゃんね、
うん、え本当につけようとしてんじゃんこいつまあ嬉しいですよね、うん、そういう風な言ってくれる人がいるっていうのは。
そうですよ、こんな、
うん、
おじさんに。
そうですよ、
ええ、
どうなんですかだから
いやもう
結局ありがとうございますって言ってますか。
いやいや違う違う違う、
え
じゃあ真剣なんでほっといてください。
いやだからそしたら動かないじゃないですか。
いやいや
動かない、僕が間に入るって言ってるんですよ
なんでよ。いやいやそういう介在してほしくないのよ、おっさんおっさんが
いやいや絶対こう進めた方がいいんだって、こういううるさい人に進めてもらった方がうまくいくんですって。
汚れちゃうんで、すいません。
でもやっぱり悪い女に捕まってほしくないわけよ、黒猫さんに。
いやオリーブちゃんいい子だと思うな。
僕も今のところはそういうふうに思ってるんだけど、
うん、
わかんないじゃん、ちゃんと話したわけでもないし。だから黒猫さんはね、僕の大事なパートナーだから、黒猫さんが悪い虫に捕まってほしくないっていうのがある。だから今までのね、前の彼女いるじゃないですか。
え？
前の彼女いるじゃないですか。と前の前の彼女いるじゃないですか。やっぱりその二人って僕やっぱ認めてるんですよ。いい子だなっていう。
いやいやいや。別にいらないですよ。引き印。いらないですよ。
僕がやっぱり。手形押さないと、
いらない、いらない、いらない。
許可できないなって
ことみたいなやつ。
引き金先生、この猫先生、こんばんは。先日の公開しないかもしれない公開収録に大阪より参加させていただきました。サイレントリスナーの右手にフランスパンと申します。3年くらい前から聞いており、念願の参加です。初参加だし、一人だしで始まるのをドギマ、これ、僕が読むんでしたっけ？
ん？
さっき。
あ、これ、オリーブちゃんは、俺は読んでないですよ、うん、
ちょっと読んでもらっていいですか、ノートの調子が。
フランスパンと申します、
はい、
右手にフランスパンと申します。3年くらい前から聞いており、念願の参加です。初参加だし一人だしで始まるのをどぎまぎしながら待っておりましたが、隣に座った男性と過去回や先生方の話、他のポッドキャストの話など、リア友とではできないポッドキャストトークをすることができ、ぼっち感のない非常に有意義な時間を過ごせました。他にも有名なリスナーさんを拝見したり、リスナーさん同士でかなり話が盛り上がっていて、ハンレクのリスナーさんは仲良くなりやすくて楽しい方が多いなと思いました。収録中も皆さん笑いのツボが同じですごく一体感を感じました。ちなみにオフ箱は禁止とのことで、イベント終了後は速やかに帰宅しましたので、その辺はご安心ください。イベントはツイッターでも大好評の感想が飛び交ってますので、言うまでもありませんが、とても面白くてずっと笑っていました。3人の掛け合いもとても面白くて終始ニヤニヤしていました。黒猫先生の生黒猫だよもう地声での安心してください開きですもう聞けて、見れて大満足です。可愛いです。肌が白いのでベンナ
白 T シャツがとてもお似合いでした。それとお写真を頼んだのですが一切お断りとのことで失念しており大変失礼いたしました。引き金先生他の方への配慮も考えきちんと対応していただきありがとうございます。黒猫先生も俺は別にいいけどとフォローしていただきありがとうございました。お二人の優しさには感激です。最後にもう一つ、くじ引きをした際引き金先生に若干離れ目でいい感じですね的なことを言っていただきました。私は自分が若干の離れ目であることを認識しておりましたが友達に言ってもそうかなと誰にも共感してもらえたことがありませんでした。さすがは引き金先生、褒められたわけではないですが一瞬で見抜かれてしまいました。とても驚きました。こんなに面白いイベントに参加できたことを大変嬉しく思います。当日は緊張して全然喋れなかったのもあり、たかだか感想で長くなってしまい申し訳ありません。次回も開催の際にはぜひ参加、これからは、勉強になりました大賞などにも投票していきたいと思います。ありがとうございました。ちなみに最初は引き金先生派、途中で黒猫先生派、今ではどちら派とか選ぶことができません。ハンニバルレクチャー最高。
いや
どうですか、
めっちゃ覚えてる。めちゃくちゃ断ってましたよね。
写真ですか。
ええ、
いやだからみんな撮ることになっちゃうから、そしたら、
うん、いいじゃないですか。
だから俺
めっちゃ可愛い子だったよ。
いやそうですよ。覚えてますよ俺。
何を断っとんねん。
離れ目って言ったの覚えてます。
はい、覚えてます、ね。っ
ていうかこの日あの会場に離れ目の女3人しかいなかったから。
あ、そうなの。
うん、覚えてます
よ。離れ目タイプの。はい。
はい、だから、ええ、みんなあの9時来た人が写真撮ってくださいとかなっちゃうから、
う
ん、会場のお客さんバックによくあのミュージシャンが撮ってる、ええ、1枚全員で写真撮るようにするから、杉ウォーカーと黒猫に俺言っといたのよ、
ええ、
言ってねって俺が忘れてたら、ええ、忘れてんじゃんお前も。
え、
忘れてんじゃん。
あ、みんなでね。
そうそうそう、
何回目かの時に
1回目
1回目ですか、うん、撮ったやつね。
そうそう、なんかギャグを2個も持ってるんですか。
何がですか。
黒猫だよと安心してください日だけですっていうギャグを2個も
人のじゃないですか。
人のだし、
ええ
、可愛いですって書いてますよ。
ああ、可愛い、可愛い。でも僕はかっこいいよりも可愛いって言われた方があの嬉しいですね。
そういう男ばっかりなんですよ今。
え、
そういう男ばっかりなんですよ。
有識問題です、ね、
男子全員可愛いって言われたい派になっちゃってて、
だってもうかっこよくはないんだから。
可愛い服ばっかりですよ今、
うん、
僕ツイッターにも書きましたけど、
うん、
あの T シャツで胸ポケットあるじゃないですか左に、
うんうん、
この胸ポケットが切り返しの可愛い柄になってる T シャツめちゃくちゃ多いんですよ。
はいはいはい、
あれ
ダメなんですか。
いやもうだから男子が全員、うん、あれ可愛いですねって女子に言われたいっていう、うん、気色の悪い男ばっかりになってるから、うん、これ由々しき問題ですよ本当に。男子かっこよくあれっていうのはやっぱり僕は思ってますから。
何を着るべきなんですか。男は黙って何を着るべきなんですか。
男は黙って、男は黙って、人のでしょ。
相当難しい大喜利ですけど
人のでしょこれも。で、
まあ、でじゃなくて男は黙って。
いやいい、それもいい。男は黙って、
ポケットがいっぱいのなんか
あの軍服みたいな、
釣り行くおっさんみたいな。
あ、そうそう、あれあれ
あれじゃねえよ。おっさんしか来てねえだろ。何入れんねんあんなに。
なんかだから
ちょっと待って、オフ箱禁止じゃなかったらやってたんかい。
っていうか何この前半の隣に座った男性と過去会の話で盛り上がりましたって。初参加で一人だね、
ああいたわ男。
何声かけてんだよ勝手に。
いやいやそれはいいだろ。
右手にフランスパンっていうめちゃくちゃ絞れたなんじゃねえのこれ。
違うだろ。
あの人もそんな名前つけるんだ。
いやいやいやいやいや、
ありがとうございます。また次回もね、来てくれるっていうことでね、
はい。
浜田さん、 公開収録お疲れ様でした。キャパシティの少ない脳みそなので記憶のあるうちに感想を送りたくて思い出しながら書いています。まず先生方がご登場された時の第一印象としては皆さん想像通りと思っていたのですが、自己紹介の時驚きました。引き金先生と思っていたのが実は万総先生で、黒猫先生と思っていたのが引き金先生で、万総先生と思っていたのが黒猫先生でした。全員間違っていました。え、どういうこと、
ちょっと待って、ね、呪術トリックがすごすぎてちょっと分かんないん
で、最初にマンソンの引き金先生だろうなと思っていたのが、実はマンソン先生、まあマンソンも太ってんすよ。
ああ、まあまあ、
なんなら、で黒猫先生だなと思っていたのが引き金先生だった。
どういうことだ、
俺の見た目を見て、あ、これが黒猫先生だろうなと思ったってことですよ。だ、太ってないんだよ別に俺って。俺高橋一生ちょっと入ってるから。
入ってねえだろ。
ハイブリッドオイトマだから。
え、
ハイブリッドオイトマだから。で、あ、これ万総先生だろうなと思っていたのが黒猫先生だ
った。太ってねえだろよ。え、万総先生俺、ああでも、なるほど、
まあ
一番
3人とも太ってんだよ。
太ってるか俺
で、全員
痩せてはないんだよね。
全員間違っていました。まあ、黒猫先生はあのびっくり人間並みの鳩群れですから、ね。黒猫先生の声は低いのでてっきりこわもてかと。で、引き金先生はなんとなくにやけ顔かと。だからマンソン
偏見がすごい
んだよ。マンソンニヤニヤしてんじゃん。だからマンソン先生は声が高いからほっそりしているのかと思いました。
ああ、そういうことですか。
はい、あ、ガリガリ
ほっそりとは思ってたんだね俺のこと。
で、一番細いのがマンソンだと思ったんだね。
ああ、なるほどね。
だからその衝撃がすごくて、初めの30分ぐらいは「え、今誰が喋ってるの?」っていう状態で本気で混乱して話を全く覚えていません。固定概念っては恐ろしい、申し訳ないです。いまだにこんがらがりますが、真実を知ることができてよかったです。あと、隣に華奢で綺麗な女性が座られていたのですが、後にポッドキャスターのちくひめさんだと分かりました。チケットは自腹で購入されたとのことですが、引き金先生買ってあげなかったんでしょうか。公開収録の内容としては、先生全員の殺人鬼紹介を聞けてとても満足です。万総先生の殺人鬼紹介を初めて聞いたという方もいらっしゃったと思います。嬉しい。そして黒猫先生のパワーポイント技術はとても素晴らしく、最初のカーテンレールが開かれてタイトルが出る演出にはプロのこだわりを感じました。一体この画面を完成させるのにどれだけの時間を割いてくださったのか。
選ぶだけなのよマジで。
プリセットですからね。これを思うだけで涙が溢れんばかりです。リスナーさんの盛大なる拍手に応えて2回もカーテンコールをくださりありがとうございました。合間に1分間でおすすめの書籍を紹介するコーナーもちょうどいい羽休めになり楽しめました。最後は少しだけ先生方と交流できる場面がありましたが、もう近くに寄れただけで満足してしまい全然話せなかったですが、いい思い出です。3次元でも案外いけるかもと少し意識が変わったかもです。また次回公開収録していただけるなら、イケイケの渋谷ではなく阿佐ヶ谷や荻窪、高円寺など地味な人間が安心して足を運べる土地がいいな。ファンとしては武道館デビューもしてほしいし、長々とすいません。何はともあれお疲れ様でした。ありがとうございます。異次元の男子が好きなんですよね。
ああ、ブチャルティ、
そう
ですか。
そうです。ああ、前も確か浜田さんって、荻窪の吉田カレーの話してたんですよ。で、今回も荻窪とかの阿佐ヶ谷でやってくださいって言ってるから、結構ね僕家近いと思ってるんですよ。
確かに。
で、荻窪の吉田カレー本当に僕挑戦したいんですけど、この間夕方のワイドショーで、荻窪に人気のこだわりの店があるっつって特集されてて、カメラ入ったんですけど、お客さんがね、店員さんにすいませんすいませんって呼んでんのに、無視。
うわ、見たかもそれ。あれなんだ。
そう、
行きたくない。
いや俺も見てて絶対行きたくねえと思って
怖
っ、恥ずかしくて帰るよ。あんなことされたら、
だからずっとこう待ってないといけない
でしょ。そう、黙って待ってなきゃいけないし、もうすぐ食ってダラダラせずに帰んなきゃいけない
あそこなんだ。そう、あの対象なんだ。
で、うわー嫌だなーと思ってたら、この間あの有吉さんがツイッターで、今からカレー食べるっつって、荻窪の吉田カレーの前で、 アルコ&ピースの酒井さんと写真撮ってたんですよ。
へ
え。でも
常連
の一切吉田カレーっていうのは見えないわけ。俺はその後ろの半分閉まってるシャッターで、ーうわあそこじゃんと思って、だから一回行ってみたいんですけど、一人で行くの怖いから浜田さんと行こうかな
と。いやいやいやいや、吉田カレーってだって三次元でしょ。
そうだよ、
うん、無理でしょうね。ずっと待ってなきゃいけないんだって。水は来るんですか。水
っていうか外にバーって並んでるから。
並んでる、
うんうん、だもし浜田さんが一回行ったことあるんであれば、一元さんは行けないらしいから、
うん
うん、行きたいなと思ってますよ。そういうあれじゃなくてね、単純にカレーやっぱ好きだからずっと言ってるし。
ただそういう大将がそういう性格の大将が作ってるカレー、
うん、
絶対にうまいですよね。 100% うまいですよ、ね、
うん、
逆に、
うんうんうん、いやでも、
うん、
100% うまいんだけど、
ね、
そういう大将の、
うん、
いや食いたくねえんだよなそのラーメンとか、うるせえ頑固じじいの
接客を重視しちゃう、うん、
そうそうそう、うん、でもまあカレーだしね、食べてみたいな、地元だしね。
いやでも絶対うまいわ、
うん、
こだわりがすごそうだもん。
もし行ったことあるんであればね、お願いします。じゃあ最後ですかね。
はい
はい、
僕ですか、
はい、
黒猫先生、引き金先生こんにちは。思ったよりも東京に縁があってびっくりしました。むずっ
ふう
フラウエムです、
はい、
さて先日の第3回公開しないかもしれない公開収録イベント、本当にお疲れ様でした。今回初めて参加させていただき、すごく楽しく思い出に残るイベントになりました。先生方の熱い、講義に笑わされたり考えさせられたり、あっという間の3時間でした。以前好評いただいたカレーのお土産も無事に渡すことができ、先生方ともお話しすることができて、感無量です。黒猫先生にもついに名前を覚えていただいたことだろうと思っています。初めてお会いするリスナーさんがほとんどで、たくさんの方に声をかけていただき、スーベニア大賞であのようなメールを送ったことでぴっちりとしたジーンズを履いてきていただいた女性リスナーさんまでもいらっしゃって本当に恐縮でした。しかし思ったよりもぴっちりとしたジーンズの女性が少なかったのではないでしょうか。外は小降りながら雨が降っており、軽く湿気してもわからなかったとは思いますが、という冗談はさておき、お話ししていただいたリスナーさんは皆さん初めて会うのに初めてじゃない気がして、アットホームな感じですごく心地よかったです。次回来年になると思いますが、第4回の公開収録イベントがあるとすれば必ずまた参加させていただきたいと思います。先生方も参加されたリスナーの皆さんも本当にお疲れ様でした。今回参加できなかったリスナーの皆さんもいつか参加できる時が来るようにお祈りします。皆さん一丸となって番組を盛り上げて、先生方と共に楽しみましょう。さよならっていう
何この、なんでこのリスナーの長みたいになってんの皆さん今後も楽しみって盛り上げて先生方と楽しんでいきましょうって、
ヘッドですから。
どういうポジションなの、気持ち悪いピッチリとしたジーンズとか言って、
いや、ああいうねメールを書く人だから、はい、どういう人かなと思ってね、うん、実際見てみたら本当にヤバい人でしたけど、
うん、いやいやいやいやいや、どういう人なんだろうなと思ってみたら、うん、めっちゃなんか、
いやいや髪型ヤバいでしょ、
優しそうな人でしたよ
そうですか、
髪型以外は別に普通でした、
なるほど、佐賀カレーでしょ。
いやそうなんですよ、フラウエムさんのカレーうまいんだよな、うん、本当にかなりすごい水準に達してると思うよ。
サ
バカレー、サバ牛カレー、ね、
うん、モンドセレクションですか。
そうそうそう、うん、そうだね。
まあ確かにジーパンの方は
少なかった。
あ、少なかった。
うん、少なかった、少なかった。
逆に避けてたんでしょうか、
ね。あと俺があんだけ言ってるからワンピースの人も少なかった。
ああそうです、
ワンピースは脳死って言ってたから、
うん、
少なかった。
ひどい言いようですね、
うん、だから
何ですかワンピースは脳死って
だからコーディネート困ったと思うよ、スキニージーンズ履いたら好き者だと思われるし、
うん、
ワンピース着ていったら脳死って言われるし、
う
難しかったと思う。
ワンピースでしょうよ。
女性はワンピース
ストンっていうタイプの
全然面白くない。
ストンっていうタイプのさ、
絶対嫌い俺女だったら。
いやいやいやいや、絶対可愛いんだよ。ああ、何が正解なんですか。
え？
あ、T シャツとジーンズですか。
そうですよ。
いやいやいやいや、
T シャツとジーンズ、
そんなお前リカ子じゃねえんだから、
T シャツ、
そんな格好してらんないから、
T シャツとジーンズ、それか T シャツとショートパンツ、どっちかですよ、ね、うん、ミニスカ
ダブル浅野じゃないんだから無理でしょ。
そんな古いだから
おっさんなんだから、それは古くなるわ。いや無理無理無理、
私怖いの怖いの、
いやお前が怖いの
っていうところでね、
はい、
なんか今までの椅子使い史上一番ダラダラしてましたね今日ね、
そうですね、
でまあ黒猫先生にも無事彼女ができてね、
まあね、ゆっくり育てていきたいなって思ってるんで。
何をですか。
え、
何を。
新芽を新芽をですよ。
ええ、
いや何いやいや、もう45分だ
意外とも45分で終われたのは、やっぱりドリちゃんのおかげだ
そうそうですよ、本当に
ありがとうって、
ありがとう、
ありがとうって言って、
ドリちゃんありがとう